谷口玲子姉妹のことを思いますと、一部姉妹としばしばお話しするんですけど、本当に静かに主に仕えるお方であったなという印象を私は強く持っています。ただ静かに仕えるお方ではあるんですが、ではもの静かに穏やかに、あまりいろんなことはせずにも一つのことに集中してというお方なのかというと、いや結構実は大津先生からお聞きするといろんなことをされている、静かにいろんなことに挑戦されるお方なんだなと。普通はいろいろ挑戦される方ならば、あれやってますこれやってますっていうのを伝え聞くものなんですが、後になってから玲子姉妹そんなこともされてたんですか、本当に静かに使え静かに挑戦される、しかしその内側はものすごく芯が強くてぶれないというか、だから使えることができるし挑戦することもできるんだな、はい、主よ入りようですねと静かにさっと立ち上がって使えていく。ますから ある時大津先生が本を出版されまして、私のところに送ってくださったんですね。でそのところで玲子姉妹に送っていただきました、そういうお仕事というか奉仕もされてるんだ、もう本当に牧師によく使え、教会によく使え、また地域にもよく使え、家庭にも使えて、ずっと歩んでこられた。そしてだからといって本当に振り回されるとかではなく、しっかり信仰を持っておられたっていうのは、この方はずっと主から目を離さないで歩んでこれたんだなと。御国を見続けて来られたお方なんだなと思わされるんです。大津先生ご夫妻が玲子姉妹が召される前の日、それは本当に前の日になりましたということなんですけども、訪ねて行かれて、めったにこんなことはしないんですけどと御霊が示されたようで、大津先生その訪問された会話を録音してくださったんですね。でそれは本当に何よりもご遺族への良い遺品、また恵みとなったんですけども、絞り出すように牧師や牧師人の言葉に返答する玲子姉妹なんですけども、最初に大津先生がどうですか、いかがですか、今のお気持ちはどうですか、玲子姉妹は嬉しいんですって言われるんですね。いよいよ御国が仰ぎ望んでいて、ずっと、その中を歩んではきたけども、やっぱりこの世に生きる者としては御国っていうのはどうしてもやっぱりはっきりしないところがある。でもいよいよ本当に確実に主にお会いできるんだ、嬉しいですって言われるんですね。で僕大津先生も、いやそれは何よりです、それを聞けて本当に私も嬉しいですっていう、本当にそういうやり取りをされていました。私も本当に教えられる思いでした。神の国っていうのはやがて入るところではないんです。私たちはすでに神の国に入っているっていうことを私たちは忘れてしまうな、あるいはもううっかりして入ってないってまで思ってしまう弱い私たちだなということを思うんです。そうではない、私たちはすでに神の国に入ってるんだ。神の国は神様の愛の支配の中に入れられたものが愛の国である。でそれはこの教会堂もちろんだけではない、神様どこにでもおられる、いつも私たちと共におられる、私たちのうちにおられ、私たちを休むことも まどろむこともなく守り続けてくださるとあるなら、私たちはたとえ信じてなかったとしても神の国に入っているんです。ただ入っていながら神の国の国民でないものかのように歩んでしまえることもできます。日本人でありながら、日本人として生まれながら、日本の国に住んでいながら、届け出が出されていないがゆえに日本人としての受けるべき保障を一切受けられないっていう、そういう子供が実際にあるそうです。届け出を出すといろんな保障も受けられますが、税金も払わなきゃいけないというのは義務も生じると、そんなところから届け出を出せない、出すことをやめているということがなんかあり得るそうです。日本人なのにこの恩恵を受けられない、保護を受けることができない、届け出出してないんで、あなたも小学校入る年齢ですよと、いろいろと小学校からならない、そして義務教育を受ける権利全部なくなるという、そんな以上に私たちは神様の愛の中を歩めるのに、それがないかのように生きている、そういう人たちが多くあることを覚えながら、いや私たちはどうだろう、皆さんのことをまた悔い改めつつ、神の国に入れていただいている恵みのようなものでありたいと願うんです。神の国に入るためには、まず神の国を見るもの、どうやったら見れるのか、そのことを知る必要があります。今日のこのニコデモとイエス様とのやり取りっていうのは、その神の国に入る、神の国を見る、そのことのやり取りが行われています。ニコデモはパリサイ人の一人、ユダヤ人の議員であったと記されています。でこの人が夜イエス様のもとに来るんですね。来週開かれますところは、まあ、このニコデモとは非常に対照的なやり取りが記されています。来週はサマリアの女性とイエス様との出会いで、サマリアの女性は正午なんですね、真っ昼間。ただ、私たちがイメージする昼間、日中イエス様とお会いするっていう白昼堂々とっていう言葉があるような、こっちの方が本当に堂々とお会いしているようにイメージするんですが、でもご存知の方はご存知で、サマリアの女性は人目をはばかるために昼間に水汲みに来たんですね。そんな正午に水を汲む人なんかいるはずがないっていう、私たちも今はそうですよね。この夏大変な猛暑で、日中はできるだけ出歩かないように、まあ、ユダヤのその気候っていうのはまさにそういうような状態で、しかも水汲む、普通は暑くなるために水が必要なんで、その前の朝方か、あるいは前の日の夕方か、でまあ日中出歩くなっていうことは、どっか人を訪ねて煩わせるようなことはあまり良くない。しかも日中仕事であるとか、家庭のいろんな働きであるとか、日中であるとそういう手を止めさせる、そう思うとお仕事終わってまた気候も穏やかで、そして時間がある夜に訪ねるっていう方が実は常識的なのではないか。これは聖書にはっきり書かれていないので断言はできないことですが、4節の4章のサマリアの女性とのやり取りを考えると、ニコデモはやはり対照的に常識的な人物として、常識的に夜イエス様のところに叱るべき時間に訪ねるべき、でそれもたっぷり時間をとってゆっくり一対一でお話をしたい 女性とは反対かなと思わされるんですが、ですからこのニコデモの挨拶は結構仰々しい挨拶なんですよね。担当者このようではない。まず私があなたのことをどう思っているか、あなたは神のことから来られた教師です、もう仕立てに出て教えを乞いたい、ちょっとまどろっこしくも感じます。イエスさんももしかしたらそう思われたんでしょうか。いきなり新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと、もうそんなやり取りいいから本題に入ろうみたいな、なんかそんなニュアンスを感じるんですけども、いきなり本題に入ってニコデモ慌てふためくわけですが、しかし確かにニコデモが求めていることでもあったのかなと思わせます。先ほども言いました、神の国決して死んだ後に行く世界ではない。しかしそのためにどうしたらいいのか、ニコデモ、パリサイ人、ユダヤの議員、おそらくかなりの高齢であったと思います。ずっと律法を守り続けて、そうして神の国に入るのだろう。ところが時代はユダヤの国というのはローマに支配されている、ユダヤ人がこの当時仰ぎ望んでいたダビデの血統の王が王様となって国を治め、そして神の国を